医療で未来を創造するラジオ、医療ラジ。今回も前回に引き続き、前ゆかさんにゲストに来ていただいてます。
お願いします。
お願いします。
で、前回は、あれだよね、パラリンピックの話をし始めたところで終わったので、
うん、
今日はちょっとパラリンピックについてフォーカスして話してもらおうかなと思ってますが、うん、前回はちらっと出たけど、そのオリンピックとパラリンピックって全然違うんじゃないっていう話で終わったんだけど、そのパラリンピックっていつ頃から始まったの？
パラリンピックは歴史としては第1回大会が1960年っていう、ローマで行われたのが第1回大会って言われていて、
1960年、
60年で、第2回大会が64年の東京パラリンピックなんだけど。
そうなんだ。
そうだから、
東京って第2回だったんだ。
そうなんだよ。だから東京は唯一の2回目のパラリンピックをやる国でもあるんだよね。すごい意味があるんだよ、パラリンピックには。そもそものパラリンピックの起源っていうのは、まあ、イギリスから始まってるものなんだけど、第二次世界大戦がきっかけになってて、ちょっとオリンピックは平和の祭典だから、それに比べるとちょっと戦争っていうワードが絡んでくるのがちょっとパラリンピックの特徴ではあるんだけど、まあ、第二次世界大戦があって多くの負傷兵が出てきて、でイギリスの中にもやっぱり爆弾とかいろんな事故で脊髄損傷になる選手が、軍人さんがすごく多くて、まあ、そこの入院施設があった時に、まあ、当時はもう寝たきりになるしかなかったから、まあ、褥瘡とか感染症とかで、うん、まあ、やっぱり早く亡くなる方々が多かったし、まあ、当時のイギリスであってもやっぱそこから社会に戻っていくっていうことが難しくて、モチベーション低下してちょっと、まあ、寝たきりになってもこう亡くなっていく方が多いっていう状態の時に、あのグッドマン博士っていう、その人はユダヤ人でドイツから亡命してきたお医者さんなんだけど、その方がその脊髄損傷科の中の先生になって、あのリハビリテーションにスポーツを投入するっていうようなことを初めてやった方になる。バスケットボールとか、まあ、アーチェリーとか、軍人さんの中で、ね、アーチェリーとかそういうのがさ向いてたりするんだけど、まあ、そういうのを取り入れて目標を持ったりとかすることで体を動かして、ベッドから起きて何か体をそのさチームワークを築いたりとか、目標に向かって何かをしていく中で身体能力を上げていくというような感じの取り組みをしていって、で最初は病院の庭でやったアーチェリーの大会がなんか起源と言われてる。
そのグッドマン博士、グッドマン医師先生が仕事、うん、仕事に就いた病院のところで始まった
で始まった始まり、
そうなんだ。
でそこにだんだん他の国の人たちが自分たちも参加したいって言って、オランダとか他の国が参加するようになって、ちょっと国際大会っぽくなっていって、まあ、組織委員会みたいなものが作られていって、だんだん今の形になっていった。その競技が増えたり参加する国が増えて、で1960年の時には、まあ、脊髄損傷の人たちだけなんだけど、あの大会が開催されていて、で東京の時も第2回の64年の時もその脊髄損傷の選手が対象にいろんな競技が開催されていて、まあ、その時にその麻痺のこと、パラプレジアっていうんだけど、パラプレジアのオリンピックっていうような感じで東京パラリンピックっていうのを言い出したのが日本が最初じゃないかって言われて、
ちょっと待って、パラリンピックっていう名前をつけたの東京五輪が初めてってこと
の時には、そのパラリンピックっていうのが報道で使われていて、それはパラプレジアのオリンピックっていう形で、今のパラリンピックの意味とは違う。パラリンピックはあのパラレルのオリンピックの方にの意味があるからパラプレジアではないんだけど、当時それで日本のどこかの記者さんがそうやって言ったっていうふうに言われていて、なんとなくパラリンピックって言葉がまあ、浸透するというか、まあ、使われていたというような感じ でその時にも実は東京大会って第2部っていうのがあって、
うん、
第2部パラリンピックがあって、うん、第2部大会には脊髄損傷じゃない選手を出してる。
おお、あ、ちょっと待って、あ、じゃあその第1回とか第2回の2部は脊髄損傷の人だけだったんだ。
そう、グッドマン博士は脊髄損傷の人たちだけを出すことにちょっとこだわりがあって、
は
あ、で日本で招致したのは大分にいたこう中村豊先生っていう日本のパラリンピックの父って言われてる人が、グッドマン博士のところにリハビリの勉強で、
うん、
あのストーク・マンデビルズ病院っていうところに行って、そのスポーツを取り入れるのを見てびっくりして帰ってきて、うん、日本でもパラリンピックやるぞって言っていろんな人を動かして64年の大会を実現させたんだけど、その時に、まあ、脊髄損傷の人だけじゃなくて他の人も出したいって言ったんだけど、そこはグッドマン博士の了承が得られなかったから、東京パラリンピックはパラリンピックで正式にやってるんだけど、その実は 第2部大会っていうのがあって、あの海外の人は西ドイツの人しか参加してないんだけど、国内の別の障害の人たち、はいはい、切断の人とか入ったあのミニ運動会みたいなことが実はやられていて、その時から今のちょっとパラリンピックの大会の形に似たものは実はすごい早くから日本はやっていて、
でそうなんだ。
その時に今の上皇様が、まあ、皇太子だった時にご覧になっていて、障害のある人たちが社会に参加するっていうか、スポーツができる機会をもっとちゃんと作っていってくださいねっていうことを言ってくれたことで、あの国体っていうのがあると思うんだけど、全国障害者スポーツ大会っていう障害者の国体もあって、それは皇太子様からのご発言があって全国障害者スポーツ大会ができて、今こういろんなそのと当時の64年のパラリンピックのレガシーとして、あの毎年障害のある方々が目標を持ってその全国大会戦えるっていう機会も増えていって、パラスポーツっていうのの一応地盤がそこでできていったっていうような感じになるんだよね。
あ、じゃあそういう近代的なというか今のパラリンピックの形に似たものをいち早く取り入れたのは日本なんだ。
そうで、中丸豊先生っていう人が本当にいろんな取り組みを50年前とかにやってて、本当にねパラリンピックを変えるようなパワーを持っていた人なんだけど、結構早い時にあの病気で亡くなられてしまって54歳ぐらい亡くなっちゃったので、もしご存命だったらもっと違う社会になってたんじゃないかなっていうぐらいすごいエネルギッシュな先生だった。その人が日本にいたことですごい大きい影響があって、今の、まあ、日本のパラスポーツの土壌ができていくんだけど、まだそういう感じでパラリンピックっていうのは起こっていて、今いろんな国の 中でパラスポーツっていうのは取り組まれていて、でもうだんだんだんだんそのレベルがリハビリテーションからスタートしてるんだけど、まあ、リハビリテーションの域を超えて車椅子だったり規則だったりいろんなものの技術も発展していったし、スポーツとしてのルールもどんどんどんどん改変されていって、今はリハビリとしてのスポーツっていうよりはエンターテインメントとかスポーツとしてのこう価値がだんだん高まっていった、スポーツの祭典としてパラリンピックっていうのは出来上がってきて。
あ、そうだよね。だってその1960年ってことはその後、まあ、戦争はちょこちょこあるにしても、
うんうん、
大きな戦争っていうのはだんだん減ってって、
うん、
なんか予想だけど脊髄損傷を戦争で受けるその退役軍人の人っていうのも減っているような気はするんだけど、どうなんだろう。
いや、そこはねそうでもなくて、やっぱ日本が軍隊はなくて自衛隊しかないっていうのもあるんだけど、まあ、イラク戦争とかベトナム戦争とかいっぱい戦争はあるから、うん、今も海外の現役選手の中には例えば視覚障害の選手とかでも爆弾で視力を失ったって方もいるし、両手両足切断の方とか脊髄損傷の方の中にはそのやっぱり爆弾とかあの戦争の時の怪我でそうなった、地雷を踏んでしまったとか、うんうんうん、っていう方は結構たくさんいて、まあ、アメリカとかをそういう 国の代表の選手の中には元軍隊の軍人の方っていうのはすごくたくさんいる。
あ、そうなんだ。
そうか。今の話を聞くと結構そのパラリンピックが強い国っていうのは、
うん、
戦争が多い国、うん、っていうことになるの。
そうだね。一番メダルを取ってるのは中国なんだけど、うん、まあ、メダルをその次イギリスとか、まあ、イギリスはロンドンがあったってこともすごく影響してるけど、やっぱり先進国で戦争がある国、まあ、あと豊かな国が多いかな。
中国も負傷した兵士の方々。
いや、中国はやっぱちょっと特殊、やっぱ人口がすごく多いから、 あと、まあ、やっぱりいろんな衛生環境があるから、日本ではちょっと想像もつかないような、ちょっとその先天性疾患とかの方々が多かったりとかするんだよね。その腕がないとか 足がない、四肢欠損の状態で生まれてくる方とか、他の障害を持って生まれてくる方とかいらっしゃるんだけど、やっぱり分母の人数が違うからめちゃめちゃ対象になる人が多いみたいで、いろんなクラスに人を出してきてるから、金銀銅全部中国っていう競技もある。あの個人競技だと水泳とかだと表彰台中国で独占みたいなこととかはすごくたくさんある、
う
ん、
じゃあ国によってその障害を負ってしまう何状況というか、あの原因っていうのは違うんだね。
そうだね。だいたい先進国は戦争だったりとか、まあまあ、事故もあるけど、まあ、戦争とかで選手になる方々が一定数いるっていうのと、まあ、途上国とかでも、あと途上国とかだと医療 制度が整ってなくてまだポリオが残ってたりとか、日本だとポリオなくなってるじゃん、ね、もうワクチンで、はい、その予防接種とかがないからポリオになる人たちがいて、そういう選手たちの、まあいいね、まあなんかそう活躍の機会としてパラスポーツっていうのがあったりはする。それはアジア圏とか結構多いかな。
あ、そう、日本だとどういう原因で、うん、それ障害を負ってしまうことが多いのかな。
日本は交通事故が多いかな。
一番多いのは交通事故、
まあ、バイク事故とか。あ、でもだいぶ減ってきてるの、その医療技術も進んできてるからそこまで重症化しないってこともあるし、バイクに乗る人とか車に乗る若い人がどんどん減ってきてるから物理的にそういうのも減ってきてるし、あと鉄道事故みたいなのが昔すごく多かった。鉄道整備のための整備する人たちが事故に遭ってしまって切断になるってこととかがあって、炭鉱とか、昔はね、炭鉱での事故が多い。
炭鉱、ね、うん、炭鉱はなんかそのよく聞くっていうか、うん、なんか事故で炭鉱の事故でとかいう人、うん、
そう、それももうなくなるってるじゃん、日本の中では。
炭鉱はね、もうほとんどないもんね。
で、工場とかも
パラスポーツ人口っていうのは減っているの、だんだんと、うん、
減ってる、
減ってるんだ、なるほど、うん、まあ減ることに関しては、まあ社会がどんどん、まあ、戦争がなくなってきたり、そういう事故がなくなってきたり、衛生面が改善されたりすることでいいことではあるとは思うんだけど、うん、まあ、そうするとパラスポーツの競技人口自体が減ってきてるっていうの、またなんていうのか、そのパラスポーツをやっていく人がその人口が少ないことで、やっぱさ、こう競技する場所とかがさ、
うんうん、
どんどん少なくなってくるわけだから、 なんていうかな、また問題というか、
そう、別の問題もある、うんうん、いいんだけどね、障害を、うんうんうん、持たないです暮らせるだとそれはそれでいいことだから、うん、それはそれでいいんだけど、うんうん、なかなか対象になる人が分母として減ってきてるっていうのと、あと日本特有の問題としては、うん、医療制度が変わって、昔はねリハビリのために2年ぐらいとか入院できたんだけど、で2年とかあれば日常生活と合わせてスポーツっていうのを授業、そのリハビリの授業の中で取り入れられたんだけど、うん、今最大半年ぐらいのしか入院できないっていう仕組みになっているから、まあ、私が携わっている車椎ラグビーっていうのは主に頸椎損傷なのね、四肢麻痺じゃないと対象にならないから、なんか頸椎損傷になった選手というか対象の方が半年間でリハビリできるの、だいたい日常生活に適応するぐらいのところまでしかリハビリできなくて、そこから先になるのはちょっと難しくって、車椅子ラグビーができる状態までリハビリできてなくて、車椅子ラグビーの選手と同じ障害のレベルでも車椅子ラグビーの選手やっぱりリハビリとか筋肉トレとかすごくいろいろやってるから、自分で車に乗り移ったりとかベッドに乗り移ったりとかってことが普通一般的な障害のある人の同じレベルよりはちょっとなんかスキルが高くなってて、なんかそういうところでこうリハビリの期間が短くなっちゃったから、スポーツまでこう到達する前にその社会に出ちゃってる人が多くて、なかなか選択肢としてスポーツを選べる状況になってないっていうのも今課題としてはあるかなと。
だからまあ社会課題として、だからそういう事故とかを減らすっていうのと、そのまあ障害になってしまった人にとってはまあ基本的人権というかスポーツを楽しむ自由とか、そういうまあ権利も必要だから、そういうのも守っていかないといけないっていう課題があるんだよね、きっとね。
うんうんうん、うん、そう。
だから車椅子の人が車を乗るにしてもさ、車を改造しなきゃいけないわけじゃない、健常者が乗る車から。
うんうんうん、
最近だとあの岸田奈美さんのお母さんが、
うんうん
うん、まあ、そう、岸田さんが車を買って、まあ、改造して、うん、あの一人でも乗り降りできるような、うん、あの車に改造してお金かけてってやったのがちょっと話題になってたけど、うん、まあ、やっぱすごくその、まあ、今の、その健常者を対象にしたというか、健常者目線の社会の中でそういう車椅子の人とか障害を持った人が生きていくのは、まあ、やっぱすごいお金がかかるんだろうなっていうイメージというか、まあ、現実があるんだなと思って、
うん、
だって車椅子ラグビーの人の車椅子は1台いくらぐらいするんですか？
競技用車椅子は1台150万ぐらいする。
そんなにするんだ。
しかも 1,2 年で代表クラスだと乗り換えです。
タックは車椅子ラグビー見たことある？
あ、ラグビーはないかも。でも車椅子バスケは見たことあるけど、
バスケはね、だいたい 4,50万なんだけど、高くカスタマイズして。
そうなんだ、違うんだ。
まあ、バスケも多分多少こう当たるとかあると思うんだけども、車椅子ラグビーなんてバンバンこう 当て合いするから、
うんうんうんうん、
それはあのダメになるだろうなっていうぐらいのね、あの衝突の音とかすごいから、
壊れちゃう。そうなんだ。壊れちゃうんだ。
壊れちゃう。なんかパラスポーツのヨガってちょっとやっぱ高いんだよね。スキーとかもチェアスキーって言われてるのがあるんだけど、やっぱりフルカスタマイズしないと彼らのパフォーマンスを最大限に発揮できないから、
うんうんうんうん、
そのフルカスタマイズになると、まあ、メダリストレベルだと1台600万って言われたりとかもするから、
あ、その人に合わせないといけないしね。
そうそう、シートを合わせて、あとボディ作ってってなると、どうしてもまあ会社ですかっていうぐらいの値段になっちゃうんだよね。
そうなんだ。
そう。
そこが盲点だった。
うん、だ競技人口が少なくなればなるほど、なおさらね、その金額面とかもね、
そう、
高くなっちゃう。問題になるよね。
なるほど。
うん、そういうことか。
そう、日本製の車椅子ラグビー車っていうのはなくて、バスケはあるんだけど、日本製が。
うん、
車椅子ラグビーの車椅子は、まあ、ニュージーランドとか、ドイツかアメリカからこう輸入するしかなくて、最近イギリスも新しいメーカーができたんだけど、
うん、
輸入するしかないからどうしてもレートに左右されるところもあって、うんうんうん、輸入して日本で加工して選手たちのフィッティングするっていうような感じになると、
うん、
まあ120万から高いと170万ぐらいになったりとかして、じゃあ日本製作ればいいじゃん楽しになるけど、国内の競技人口80人ちょっとしかいないから、
80人、あ、予想してたよりはるかに少なかった。
そう、かなり少ないけど、日本は金メダル候補なぐらい強いから、
すごい
本当ね、すごい精鋭たちが集まってるんですよ。
え、それは車椅子ラグビーの話。
ラグビーの話。
80人競技人口がいて、うん、あ、そうなんだ、
うん、
日本がなんか強い理由とかってある？
強い選手がいる。
さっきの話だとさ、やっぱその軍人さんとかって多分基礎体力とか体つきがそもそも違うから、うんうん、日本人ちょっと不利なのかなっていうふうに思っちゃったんだけど。
そうだね、体力、基礎体力と面ではちょっと違うと思うけど、まあ、日本の場合はエースの選手が四肢麻痺なんだけど、進行性難病でシャルコーマリトゥース病っていうものになるんだけど、うん、体幹が残る病気なのね、あの末端から麻痺が進んでいく病気になるのね。なんか末端の操作はあれなんだけど、体幹の機能が残っているとある程度チェアワークというか、車椅子の動かし方とかスピードを持てたりとかするから、うん、結構車椅子ラグビーのクラス分けっていうところで見ると、あの有利っていうのはちょっとおかしいんだけど、ちょっと車椅子ラグビーすごいフィットした障害なのっていう説明の仕方で分かるかな、うん、
なるほど。
手に麻痺があって、どの 手と足の麻痺でどのくらいの体幹の機能が残ってるかとかでクラスを分けていくんだけど、そうなった時に、うん、あの頸髄損傷で麻痺になっている人たちとこう機能としては動かないというところで見れば同じなんだけど、若干そのシャルコマリの選手とかはあのパフォーマンスを発揮しやすいような形で車椅子のクラス分けがされるから、日本にはちょっとすごいいい選手がたくさんいたりとか、ちょっと、まあ、クラスを分けた上で優秀な選手がいるって言ったらいいのかな、うん、まあ、なんかとにかく強い選手がいるんだよ。
あれそれクラス分けってあの、うん、チームごと違う そのいつも見てるのはさ、そのクラス分けっていうのがあるんだろうなっていうのは、うんうん、あの個人競技とか見ててざっ、
うん、
こうほんわり思ってたんだけど、
うんうんうんうん、
でも団体競技だとどうなる その80人しかいなくてさ、クラスが3つとかなると3つチーム作らなきゃいけないの？
あ、いや、クラス車椅子ラグビーの場合は 0.5 から 3.5 っていう形で 0.5 点刻みでクラスが分かれていて、うん、この選手は 0.5 です、この選手は 1.0 ですって言って、一人一人クラスが認定されるのね、審査をされて、うんうん、で12人がベンチに入るんだけど、コートの上のあのクラスの得点の合計が 8.0 点以下になるようにっていうふうに組むようになって、
あ、なるほど、
だから、
うん、いうことか、はいはい、
3.5、3.5、0.5、0.5 で組めば8点になるし、3、3、1、1でも8点になるから、で2、2、2、2でも8点だから、その組み合わせはそのベンチに入る選手の点数の具合でね変わって、
あ、じゃあそういうところにも戦略というか、うん、そのストラテジーがあるんだね。
そうで、日本にはその 3.0、 3.5 の選手は代表にはいないんだけど、 3.0 の選手が4人強い方がいて、
うんうん、
でその方々を中心としたフォーメーション組む ようになってて、でもアメリカとかアメリカじゃないオーストラリアの選手とかもすごい強いんだけど、オーストラリアのこうエースって言われてる人たちは手と足の切断の選手だから、体幹の機能が 100% 残ってるから 3.5 っていうクラスに分類されてるから 3.5、3.5、0.5、0.5 っていう組み合わせになって、そういう4人で戦うと全然ね動き方が違うんだけど、だいたい 3.5 と 3.5 が戦った時は 3.5 の方がスピードが速いの、その筋力が残ってるから。でも日本の 3.0 の選手はこの 3.5 に勝てるぐらいにスピードが速い。
ああ、そういうことね。
だから強い。まあもちろんオーストラリアとかなり拮抗してるんだけど力が。でも 3.5、3.5 だと 0.5 の2人としかさチームが組めないから、ディフェンスの面では日本の方が 1.0 の人が2人だから、ディフェンスのスピードが日本の方が速くなるね、 0.5 の2人と比べる。でそういった中で日本の3点の2人が、3.5 と競うか、なんなら抜いちゃうぐらいに速いから、日本は今すごく強い。
あ、そっか。じゃあどういう相手がどういうフォーメーションできて、こっちがどういうフォーメーションかっていうのにもかかってくるんだ。
変わってくるから、その組み合わせの相性、
相性がいい選手、あのチームとよく悪くないチームみたいなのあるんだね。
そうで、いろんな戦術の組み合わせがあったときに、クラスは障害のレベルでこう分かれていくから、クラスの点数で分けたときに日本はそのクラスの中でもパフォーマンスをかなり発揮して、自分より高いレベルのクラスの人たちと匹敵するぐらいのパフォーマンスを出す選手が多いから、うん、今日本は世界トップ3ぐらいに入ってくる。日本とアメリカとオーストラリアが強くて、試合ごとにどこが勝つかがこうぐるぐるぐるぐるしてるから、
あの
今回の東京パラリンピックでも、まあ、どこが勝つか分かんないぐらい三つどもえ状態ではあるけど、
そうなんだ。
そう、
今話したのは車椅子ラグビーの話で、多分競技ごとに、まあ、そのルールとか細かい、その階級分けみたいのが人あって、なんかそういうところも多分パラリンピックを楽しむ上での醍醐味という
か、ね、いや確かにね、そこが分からないと、ちょっとふんわり見ちゃうっていうか、ね、そういうの分かってるとより楽しめる気がするね。
車椅子ラグビーっていう言葉だけ聞くとラグビーを想像しちゃうんだけど、またラグビーとも全然ルールも違うところもあるし、まあ、バスケに近いところとか、ね、サッカーに近いところもあったりして、結構そういう楽しみ方も多分ね、できると思う。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。ぜひね、パラリンピック、あと1ヶ月後 ?3 週間後ぐらい
?1 ヶ月後かな、ね、ちょうど。
公開がいつになるかだけど。
まあ、何日だっけ、
8月24日。
8月24日なんで、まあ、見れる機会がね結構あると思うんで、リスナーの人もぜひ見てもらえばいいかなと思います。
その話を聞いてると楽しめる気がしてきた。その、何も知らない状態で車椅子ラグビーやりますって言われても、見た目もラグビーじゃないとか言うと、どこを見たいのか分かんないかもしれないけど、今説明してくれたみたいなルールがこうあるんだっていうことを知ってから見るとすごく面白いね。
うん、
楽しめそうな気がする。
いろんな競技奥深いから、ちょっとだけ知ってもらうとすごい楽しめると思う、パラリンピックは。
そういうところなんだな。
ブラインドサッカーをたまに見るっていうか、サッカーずっとしてたからサッカー好きだからブラインドサッカー見るんだけど、キーパーは健常者だったりして
晴眼者、
そう、目見える人がキーパーやって、でキーパーの掛け声とかで、キーパーの後ろに声出す人がいて、その声の方向がゴールですよっていうのを選手に伝えて、選手はそこに向かってドリブルしたりパスしたりしてゴールを目指していったりするんだけど。
なるほど。そう、だからなんかちょっと今そういえばそうだったってちょっと反省してるのは、パラスポーツっていうのを思い浮かべた時に、なんかこう四肢麻痺とか、今話でね、ずっと出てきたのさ、手が切断しちゃった、足が切断しちゃったみたいな選手のことばっかり話してたけど、そもそも障害ってそれだけではなくて、目が見えないとか耳が聞こえないとかいろいろあると思うんだけど、パラリンピックってどの辺の方がこう参加されるの？
パラリンピックの今出場資格があるのは身体障害って言われてる方々、手とか足とかに麻痺があったりする方々と、視覚障害
の視覚障害、はい、
全盲から弱視までいろんな、まあ、競技によるんだけど、あと知的障害 で知的障害は3種目か3競技だけ、陸上と水泳と卓球の3つだけ今出場が認められていて、ははまあ、聴覚障害はパラリンピックには入ってこなくて、
あ、そうなんだ、
そう、意外と知られてないけど全然違う、デフリンピックっていう聴覚障害だけの国際スポーツ大会がある。
あ、そうなんだ。その耳が聞こえないっていうことに関してはパラリンピックじゃなくてデフリンピックっていう大会になるんだ。
うん、そう。
ああ、そっか。じゃあその、
全然
知らない。
全然知らないよね、本当に。
うん、そう。
いや、あのさ、水泳で、あの、うん、弱視もしくは全盲の方の水泳っていうのは見たことあってさ、そのターンするときに壁を教えるのに棒でこう積んで、うんうん、そうそうそうするっていうのをなんかこうストーリーを聞いたことがあって、で全盲の方も出てるんだそういえばっていうのを思い出したんだけど、うんうん、耳が聞こえない方が出てないっていうことを知らなかったね。
そうなんです、実はね、一緒に出てそうって言われるんだけど、うんうん、全然違うスポーツ団体として運営されていて、全然違う大会が開催されてます。
そうなんだね。
あと別にもあの知的障害の人が選手としてパラリンピックには出てるけど、全然違う目的としてスペシャルオリンピックスっていう知的障害だけのスポーツ大会もあって、それはスポーツの競争性ではなくてスポーツを習慣的に取り組むことを目的としているものだから、昨日の敵は昨日の自分が今日の敵みたいな感じ、昨日よりちょっと良くなるって目的で開催されてるスペシャルオリンピックスっていう別の大会もある。
あ、そうなんだ。いやー、何にも知らないんだなって改めて思ったね、
うん、パラリンピックとかそういうパラスポーツを見ると多分そのできないことじゃなくて、
うん、
彼らができることというか、
うん、
そっちに驚くことの方が多いと思うので、
うん
ね、本当に多くの人に見てもらいたいよね。
うんね、ちょっと見たいな、うん、
で、前ゆかはあれだよね、ラジオもやってるんだよね。
やってます。渋谷のラジオっていう、
渋谷のラジオ、渋谷の
ラジオ、それはコミュニティ FM で、
うん、どこって今言った？
渋谷のラジオっていうコミュニティ FM で、うんうん、渋谷の体育会っていう番組をフリーアナウンサーの平井理央さんとずっと一緒にやってます。
それはノートで聞けるんだっけ？
うん、ノートに渋谷の体育会でマガジン検索してもらうと過去のやつ全部アーカイブで載っていて、うんうん、まあ、毎週日曜日の夜9時から1時間パラスポーツのことしか話さないっていう、
毎週すごい、毎週1時間
すごいマニアックな番組を、私がレギュラーになってからもう2年以上かな、
ゲーすごい、
やって、もともとはあの裏方サポートで入ってたんだけど、だから2016年から番組自体はあって、ちょこちょこゲストで出てたのがいつの間にかオタクすぎてレギュラーの座に
入って、いや、それはぜひ皆さんに聞いてみてもらいたいですね。
すごいマニアックなこと喋ってるけど、すごいマニアックにパラスポーツ楽しめるから、
うん、おー、すごい、
ぜひ聞いてもらいたいですね。
じゃあ今日はパラリンピックパラスポーツについて
めちゃくちゃ勉強になりました。
じゃあ今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。はい、うん、前ゆかさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。